LibriVox.org のために録音されました。2。10日ほど経って、ゴンが弥助というお百姓の家の裏を通りかかりますと、そこの一軸の木の陰で、弥助の家内がお歯黒をつけていました。鍛冶屋の新兵衛の家の裏を通ると、新兵衛の家内が髪をすいていました。ゴンは、ふふん、村に何かあるんだな、と思いました。なんだろう、秋祭りかな？祭りなら太鼓や笛の音がしそうなものだ。それに第一、お宮に上りが立つはずだが。こんなことを考えながらやってきますと、いつの間にか表に赤い井戸のある兵十の家の前へ来ました。その小さな壊れかけた家の中には、大勢の人が集まっていました。よそ行きの着物を着て、腰に手ぬぐいを下げたりした女たちが、表のかまどで火を焚いています。大きな鍋の中では何かぐずぐず煮えていました。ああ、葬式だ、とゴンは思いました。兵十の家の誰が死んだんだろう。お昼が過ぎると、ゴンは村の墓地へ行って、六地蔵さんの陰に隠れていました。いいお天気で、遠く向こうにはお城の屋根瓦が光っています。墓地には彼岸花が赤い切れのように咲きつついていました。と、村の方から、カーン、カーンと鐘が鳴ってきました。葬式の出る合図です。やがて、白い着物を着た葬列の者たちがやってくるのが、ちらちら見え始めました。話し声も近くなりました。葬列は墓地へ入ってきました。人々が通った後には、彼岸花が踏み折られていました。ゴンは伸び上がってみました。兵十が白い裃をつけて、位牌を捧げています。いつもは赤いさつまいもみたいな元気のいい顔が、今日はなんだかしおれていました。ははん、死んだのは兵十の母だ。ゴンはそう思いながら、頭を引っ込めました。その晩、ゴンは穴の中で考えました。兵十のおっかあは床についていて、うなぎが食べたいと言ったに違いない。それで兵十が張り切り網を持ち出したんだ。ところが、わしがいたずらをして、うなぎを取ってきてしまった。だから兵十は、おっかあにうなぎを食べさせることができなかった。そのままおっかあは死んじゃったに違いない。ああ、うなぎが食べたい、うなぎが食べたいと思いながら死んだんだろう。ちょ、あんないたずらをしなければよかった。章終わり。この録音はパブリックドメインです。